第1週は、イエス・キリストの救いとはいかなる救いかということを、ご一緒する、特に主を求めていらっしゃる方がいらっしゃるならばと、みんなで心を合わせてその方の祝福を祈りつつと礼拝を捧げる、そうした礼拝でありますけれども、今日はこのヨハネの福音書の9章から白網の池で洗いなさいという題のことにご一緒させていただきたいと願っています。9章の2節3節、非常にインパクトのある言葉であります。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。この箇所を通してどれほど多くの人がイエス様に出会い、そして救いに預かったことでしょうか。聖書の中でですね、この言葉によってっていう10本の中に入るんじゃないかななんてこう準備をしながら思いました。どうでしょう、皆さん、私はこの言葉で救いを経験しましたっていう方いらっしゃいますか？ああ、ハレルヤ、いらっしゃいますね。本当にありがとうございます。感謝です。御影のメンバーの一人である桑田豊さんもこの御言葉を通してですね、救われました。和江姉妹の弟さんですよね。桑田和江姉妹の弟さんで、もうすでに天に帰られましたけれども、この言葉だった言葉でありました。そうした中でまずですね、私たち、最初に覚えさせていただきたいことは、聖書の教理、神は愛ですとか、神は聖ですとか、そうした聖書の教理ということは大切ですけれども、でも教理が人を救うのではないっていうこと、人はイエス・キリストとの出会いを通して救われるんだということを一緒に確認をさせていただきたい。この朝もしですね、私はイエス・キリストを信じて救いをいただいたけれども、正直まだ私は救いの確信と言われると、その確信というのはわからないんだなっていう、青年の宣教大会の中でもですね、木下誠二兄弟がその救いの確信というのが、お兄ちゃんに、この自分のライバルがお兄ちゃんで、お兄ちゃんには負けたくないと、でお兄ちゃんが洗礼を受けるので僕はと、けれども救いの確信がなくてっていうのは、そんな証しをしてくれていましたけれども、救いの確信がないっていう方があったら、その方はイエス・キリストとの人格的な出会いの経験がないかもしれません。救われてないというわけではありません。キリストとの人格的な出会い、ぜひ、その出会いというものに飢え渇いていただきたいと、そんなふうに、思うわけでありますけれども、そうした中で、この箇所は後ほど改めて深く、このことに光を当てたいと思いますけれども、人間の罪というものが、人間の罪深さというものが明確に描かれている箇所であり、イエス様の救い、あるいは神の御業というものがどういうものなのかという、その奥義が記されている箇所であります。神の御業、奥義としての神の御業という、私はそれまで分からなかったといいますか、桑田豊兄弟との出会いを通して初めて腑に落ちた。ああ、 そういうことが神の御業ということはそういうことなんだとこう腑に落ちたっていう経験をさせていただいたのを覚えています。豊さんは皆さんご承知のように重度の障害のために生まれた時から寝たきりでありました。そしてその豊さんの体が癒されたか、だから救われたのか、その障害が取り除かれた、だから救われたのか、神様の御業がだから表されたのかというと、決してそうではありませんでした。障害はそのままでありました。しかし豊さんがそのままで自らが神様にとっての作品であって大切な存在なんだ、愛されている存在なんだということに目が開かれたときに、私は神様の最高の傑作作品という私にしか生きれない人生があるとそして彼は置かれたところで咲く人生を生き始めた。そしてそのことが本当に豊さんの人生を本当に自由にした。囚われから解き放たれたっていう。でそして、そして時にですね、豊さんの温かさや、ユーモアに多くの人は慰められ励まされっていう。私たちも花の日にね、お尋ねさせていただいたことがありましたけれども、そういう経験を天に帰って行かれるまでそうでした。そした豊さんの姿を見てですね、施設の方も信仰告白なさる方もあった。その病が癒されたから、障害が取り除かれたから、だから神の御業がではなくして、そのままで解き放たれて、どうすればそのような人生を人は生きることができるのかっていう、その奥義がここには記されているわけであります。皆さん、もう実際に私たち障害があってもなくても与えられた人生をそのまま感謝して生きるっていうのは難しいということがあるのではないでしょうか。どれほど高学歴で、そして人も羨むような家庭に生まれても、けれどもそれで満足をして全ての人ができるかっていうと、そうではなくてそれでもという場合もあろうかと。与えられた人生をそのまま受け入れるということの難しさを私たちは思うことでもあるわけでありますけれども、ですから今日の福音書はヨハネの9章ですけれども、そのまま受け入れるということが難しい状況の中で、ヨハネの5章にはですね、ベテスダの池っていう、38年間立つことができない足の苗だ、そのベテスダの池に入るならば癒されるっていう、けれども次から次へとみんな入っていく中で自分は入ることができない。でイエス様が彼のところに現れて治りたいのかと、誰も私を入れてくれる人がいないんですっていう、自分の惨めさや悔しさを人のせいにっていう、自分の人生を生かされているこの人生をなかなかそのまま受け入れるっていうことの難しさ、そうした中でこの世は残念かな、自分よりも不幸な人を見つけてそれによって自分を慰めながら生きるということがあるのではないでしょうか。 あの人のようでなくてよかったって、私は何々本当にと思っていたけれども、あの人あの家と比べればまだ私はマシなのかなっていう、そうした中で、この何て言いましょうか、そうした人間の闇といいますか弱さが、童話問題やあるいはいじめというようなものを生み出しているのかもしれません。弟子たちでさえこのところにおいて、先生、彼が盲人に生まれていたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、それともその両親ですかと語りましたけれども、その背景には自分よりも不幸な人を見つけて、それによって自分を慰めよう、安心しようとするような思いがなかったとは言えないのではないでしょうか。そして思い、無意識のうちにも起こる、あるいはそのように物事を見ることを、人は生まれた時から社会に刷り込まれて、本当に自分で目覚めた人以外は思考停止で、そのようにして人と自分を比べて安心するようなところがひょっとするとあるのかもしれません。本当に自分で目覚めて、それはおかしい、間違っているというふうに立たなければ、ですからここで、生まれながらの盲目の男性が癒されたときに、みんなどうしたかっていうと、みんな喜んだのかっていうとそうではありませんでした。むしろ逆で、疑ってかかろうとしている姿が聖書に描かれています。本当に彼か、いや彼じゃないはずだ、どうして治ったんだ、なぜ喜べないんでしょうか。本当に一人の兄弟が闇の中で人の助けを求め、憐れみをこいながら、でもそうしなくてもよくなる人生にもかかわらず、なぜ喜べないのか。その背景には、皆自分が主人公になりたい、輝くのはこの私だ、この私でありたい、だから彼が輝くのは都合が悪い、面白くない、自分が主人公でなくなってしまう。家に癒された彼の足を何とか引っ張ろうとするという、宗教指導者がまさにそういう姿でありました。決してですね、よかったね、誰々兄弟本当によかったねではありませんでした。そしてイエス様、私の大切な友である誰々さんを、あるいは本当に大変だったでしょう、彼の生涯を本当に盲目から解放してくださって、彼を癒してくださって、イエス様ありがとうございましたということであったかというならば、そうではなかった。実はこれが神様から離れた人の姿、神様の作品であり、かけがえのない私っていう、愛されている私なんだということを受け取りきれていない人間の姿がここに描かれています。人を励まそうとする、人を立て上げようとするのではなく、時にあの人はなんであんなことを言うのだろう、なんであんなことをするんだろうと、神様の 私は作品なんだ、愛されている存在なんだ、神様から離れている人間、そこには痛みがあり、癒されていない傷があり、そのことのゆえに人を喜び立て上げるというよりも、むしろ彼が私よりも元気になること、成功することは都合が悪い、むしろ足を引っ張るというような、そこから生じる闇というのは、この人が負っていた単に生まれつき目が見えない闇よりも深いのではないでしょうか。そんな中でイエス・キリストはこのところにおいて、この人が盲目なのは本人ですか、それとも両親が罪を犯したためですかと弟子が問うたときに、イエス様は3節でおっしゃいました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもない、神の技がこの人に現れるためだ。厳密、生まれつきも目が見えないっていう、厳密に言うとそこには誰かの罪があったかもしれません。ファニー・グロスビーはそうですよね。救い主イエスと共に行くにはという有名な賛美歌を作った、彼女はたくさんの賛美歌を作りましたけれども、生まれた時、なんとその取り上げた看護婦さんが、人間の目薬ではなくて動物のものを与えることを通して指名しました。ですから、この人が盲目なのは、この人が罪を犯したのでもなく、両親のが誰かが罪を犯したのではない、ただ神の御業ではなくて、厳密ならそこに誰かの罪があったかもしれません。しかしイエス様はこのところにおいて、そのことについて問題とされませんでした。仮にこれがペテロが主よと言って、この人が盲目なのは誰かが罪を犯したのですかと、時にペテロよ、お前はなんと罪深いことを言うんだ、お前がそんなことを言ったらそれを聞いた人がどれほど傷つくか、ペテロお前考えたことがないのか、あるいはお前はそんなことも考えられないのかというふうにおっしゃったかというと、そうもおっしゃらなかった。ただ神の御業がこの人に現れる、それよりも考えてみれば、皆罪の中に生まれた人間は皆被害者、ダビデは罪の中に母は私を見ごもりましたと告白していますけど、それゆえに罪の指摘をというよりも、傷を負っている全ての人を慰め励まそうと、そしてその人が本来の輝きを回復できるようにとイエス様は働かれました、動かれました。大きな神様の御手の中で、たとえ人類のうちに罪が入ることを通してですね、一人一人のうちに痛みがもたらされることがあったとしても、そのことで神の作品であることを一つも神様はイエス様は曇らせることができないんですが、その人の輝きを、神の作品としての輝きを曇らせることはできない、むしろ増してくださるんです。誰が罪を犯したのか、誰のせいなのかというよりも、全ての人が被害者であることをご存じであるイエス様は、むしろ痛みを負っている すべての人を包み込み癒そうとされる。そしてイエス様はこの時どんなことをされたか。イエス様は6節を見ますと、こう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られ、そしてその泥を盲人の目に塗って言われたと言って、シロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさいと語られました。それで彼がそのように言って洗ったらと言えるようになりました。椿で泥を塗って盲人ですよね。それで音は聞こえるでしょうね。でしゃがみ込まれるイエス様の音も感じるし、まぶただと思うわけでありますけれども、まぶたの上にっていう、目に多少入ったかもしれませんけど、イエス様がこの人物に自分に何をしているかって彼は感じることができたでしょう。シロアムの池に行ってっていう、痛みもあるでしょうし、汚いし早くっていうような気持ちもあったかもしれません。だそうせざるを得ない、でシロアムの池に行きました。そうすると癒されたっていう。皆さん、ここでシロアムの池じゃダメなんですかって。シロアムの池じゃ出ないとダメなんですかっていう。イエス様はいろんな方法で癒されて、例えばマタイの9章を見ますと、イエスはそこで彼らの目に触って、あなたの信仰の通りになれと癒されたとありますし、マルコの福音書の8章を見ますと、目に椿をつけて、そして、両手を彼に当てて、見えるようになれと言って癒されたということもある。ですからシロアムの家に池に行ってっていうことでなくても癒される方法はあるわけですけれども、しかし実はここですね、非常に重要な意味がある。イエス様は泥を塗られて、そしてシロアムの池に行って洗いなさい。皆さん、シロアムとは訳して言うと何という意味ですか。シロアムというのは訳して言うと使わされたもの。使わされたもののところに行ってということであります。使わされたもの、使わされたものとは誰でしょうか。イエス・キリストは父なる神様から使わされたもの、救い主。そして泥とは何かというなら、罪を示している。使わされたものに行って、キリストの血潮によって洗いなさい。その時人は全く自由な世界へと移される。そうした中で、もうどれほど皆さん、彼はですね、そういうこの人が罪を犯したためですか、この人が盲目なのはどうしてですか、誰の責任なんですか。この時はペテロでしたけれども、どれほど本当につれない、心に、死を塗り込まれるようなそういう経験をしたでしょうか。けどもイエス様は 誰のせいでもないと、神の御業が現れるためだと、まずイエス様はこのところでこの盲人の感情を癒しておられるんですね。この言葉を聞いてどれほどこの男性は慰められたでしょうか。またこの言葉を聞くことを通して本当に何かのこのことがこうなったのは私のせいじゃないのかって、どれほど多くの人が口に出すことはなくても自分自身を責めてっていうようなことがあるでしょうか、人生の中で。そうじゃないんだ、自分のせいだと怖くて口に出すこともできないけれども、イエス様は彼のせいじゃないんだ、神の御業がっていうことを通して、どれほどそのイエス様の言葉によって彼は癒されたでしょうか。あまりにも突然のことで、あまりにも大きなことでですね、もう何が何だかわからないっていうことだったかもしれませんけれども、ある人はこの言葉を聞くとうわーっともう泣き始めるかもしれない。私のせいでと思っていたそのことが誰のせいでもない、その人のせいじゃない、神の御業がって、もう押しとどめていた本当に涙があふれ出てっていう、あるいはしばらく経ってから彼もそのような状況になったかもしれませんけれども、イエス様はこの時にこの3節の言葉を通して彼の感情を癒された。そしてシロアムの池に行ってと、そして彼は信仰によってですね従順した。その時に癒された。そのザーカイも同じですよね。あの嫌われ者のザーカイ、主税人の頭であるザーカイ、みんなから嫌われているザーカイ、そんなザーカイに対してイエス様はザーカイ、今日あなたの家に泊まることにしている、どれほどの、喜び、あるいはその感情の癒し、無視されて自分なんて、自分自身にザーカイのレッテルを貼っていたかもしれません。そして中でザーカイはお前の友になりたいんだって、ザーカイが石具の中に隠れて見るのが見たら、見つけたらイエス様は、あ、ザーカイ、この町で一番悪どいことをしている罪深いザーカイ、お前かと言って、悔い改めろ、そうしたら許してやるからと言ったわけではありませんでした。ザーカイ、お前の友となりたいんだ、止めてもらえないかって、この時も本人でも両親でもないと、その彼の心を、感情をに触れてくださり、癒してくださって、イエス様は私たちの痛みを共に担おうとしてくださるお方、そしてその傷んだこの傷ついた思いがイエス様によって受け取られた時に、ザーカイは、彼は自ら罪を手放していった。そして神の声を、神様の声を聞けるように、私なんて価値がないんだって、私なんて生きていてもしょうがないんだっていう、あるいはその中であの人がこの人がもしこうだったらっていうような、そんなふうな思いに支配されていた彼の心の中に神の声が聞こえるようになりました。あなたは私にとって高価で尊いんだ、神の声を聞こえるようになった。お前は神の作品であり、愛されている、私にとってかけがえのない存在なんだ。それが分かったから、あの人が誰かどうか分かりません。でもはっきり言えることは、今見えるようになったことですと。 そのように、彼の生涯は変えられました。私たちに必要なのはイエス・キリストのもとで涙を流すこと、心を傷ついた心を受け取っていただくこと、そうした機会は、本当に突然、この盲人のように、釣れない言葉がきっかけになって、そうではない神の御業がということで突然訪れる場合もあるでしょうし、ザカイのようにイエス様の方から近づいてくださるということもあるでしょうし、あるいは私を憐れんでくださいと自ら近づくということもあるかと思いますけれども、イエス・キリストの救いというのは私たちの傷ついた心を癒し、生涯を変えてくださる救い、自らの価値を神の声を受け入れるように私たちをしてくださって、どれほど価値あるものかということに目覚めさせてくださる救いであります。本当の私たちの価値と人生を回復させてくださる方、自分で自分を癒すのではない、キリスト、神によって使わされたキリストによって私たちは癒されるということ、そのことをこの朝もう一度覚えさせていただきましょう。皆さんの心の中で、私がこうなったのは、私があの時ああいう決断をしたからだ、こんなことをしたからだ、こんなことを言ったからだと言って、なお自分を責めて、そして、傷つけているということはないでしょうか。イエス・キリストによって救われていますけれども、しかしなお自分心を責め続けているというようなことってないでしょうか。それを持ち出すときに、イエス様は本人が良心でもない、そして神の御業が現れるためだと私たちを癒してくださって、そしておのずと私たちは今まで握って、それでも握っていなかったら自分自身を支えられない、生きていけない、自分を肯定するためにはどうしてもそれが必要だった、その罪も手放して喜びの生涯に生きることができるように、この回復の時にまさに回復の賛美のように私たちを自由にしてくださる救いだと覚えさせていただきましょう。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。